ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
190ページほどの一冊でございますけども、
はい、
190ページの80ページを前半でお話したんですが、あの放送をお送りしましたら、関さんありがとうございます。関雄二という著者の方でございます。祝いの乱をお書きになった川出書房でございます。この方からこことここが間違っておりますというご丁寧なご指導のお手紙をいただきましたありがとうございます。今回も間違うかもしれませんので、著者の関さんしっかり聞いてまたご注意を。関さんから3冊目をいただきました、
はい、
私にとっては面白くて仕方なかったわけですね。さあ、祝いの乱、これ筑紫宮津子祝いという豪族が北部九州福岡県の八女の方におりまして、527年、西暦527年6世紀のこと、大和に対し反乱を起こしたという、ね、何故にその反乱を起こしたかというと、朝鮮半島問題なんですよ、
はい、
ちょうど朝鮮半島が3つの国に分かれておりまして、高句麗、新羅、そして百済、この3カ国の揉み合いのうち、ポリス国家を日本は、大和は半島国に持っておったんでありますけども、そこの利権も絡みまして、朝鮮半島の政治的状況の中に日本が巻き込まれていく、
はい、
で、日本はまだ大和連合がそれほどしっかりしておりませんで、九州は北部九州独自の外交で新羅とどうも手を結んでたのではないか。それに比べて連合大和は百済だったという。だから百済に味方すべきところを祝いは新羅に味方をした、
はい、
そのことで連合大和から戦を仕掛けられたんですけども、不思議なことに息子が詫びると許してるんですね。祝いは殺されたんですが、
はい、
で祝いの古墳お墓もありますが壊してないんですよ、
はい、
反逆者でありますから徹底してやっつけるかと思いきや、連合大和は何を考えたかというと、やっぱり北部九州が怖い、
うん、
こういう時代ですね。関さんから2、3箇所これは違ってると注意されたんでありますが、申し訳ありませんが私の語り口調でしばしお聞きください、
はい、
間違ったところはまた第3弾でお詫びしたいと思いますが、この関さんのおかげで昔から古代史好きだったんですけども、やっぱ面白くなったね俺には。ただしややこしいのよ、
うん、
娘が高校の時使ってた日本史の年表を持ってきた。
道理で古いなと思ってたんですけど、
そうそう、これは古いですよ。
あ、そうですか、ええ、
これ便利がいいんですよ、
はい、
これはもう出来事だけがざーっと年表でこう縦に書いてあるもんで、でも書いてあることが相当古いんです、
うん、
だから相当改訂されているんですけども、まあ、とにかく縦にこう物事が並べられているというのが私にとって便利がいいんで、
はい、
前回にお話したのは関さんがお書きになった本の前の本までだったんです。6世紀に起こった祝いの反乱、その前にどういう事情があったかというと、日本にはいろんな豪族がいて、その豪族たちが連合体を作り始めた。防衛上の立場から西側が見えやすく東側が逃げやすいという奈良の地が選ばれたということですね、
はい、
この連合大和は奈良桜井の巻向くというところにコンベンションセンターを置きまして、主に東海山陰山陽の豪族たちがそこに集まりまして、その議長に天皇というポジションを置いたんであります、
はい、
で10代目の主人、理由があって、天皇の地位をしっかり固めようということになった。これこんなこと考えもしなかったな。
どういうことですか？
あのね、
はい、
北部九州があるでしょ。でそこはね、朝鮮半島との交流が盛んで、特に新羅と仲が良くて、でもう片方の百済、朝鮮半島の左側は大和と仲が良かったわけですね。その朝鮮半島から新しい文化とか特に鉄が入ってくる、
はい、
これがもうたまらなく魅力的なんだな、うん、とにかく鉄の武器を持ってれば最強の武器になりますから、
はい、
新羅は何を持っていたかというと新羅ですから、 きいんですよ。そういう鉱物資源に半島は恵まれていた。それで朝鮮半島から生まれるものがものすごく貴重だったし、それで強力な国もできるんですけども、もう一つこれ関さんの発想だと思いますが、病も入ってきた、うん、これが天然痘なんですよ。これ国を開くときに必ず伝染病が入ってくるんですね。ペリーの時は知ってる？
ペリーの時何ですか？
コレラ。
あれペリーの時なんですか？
そうですそうです。あ、ジンでやってたじゃん。あれだよ。
ジンで、そう、そうかそうか。
あれもう OK が出た。すいません、まだ3行ぐらいしか言ってないんですけども、
時間が
これえらいことに、明日からねこの辺りからとにかく外国から入ってきた病があまりにも悪さをするんで、連合ヤマトは何かこう心の拠り所が欲しかった。それが天皇ではないか。まあとにかくこの続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
すごかったですね、そのいわゆる日韓問題、
はい、
韓国の大統領も言葉遣いが激しいね。一国の大統領が日本国の首相に向かってぬすっと武田しいっていうような表現を使いになるんですね、ま
あ、こちらの翻訳がそうなったってことですけどね、
はあ、韓国のこと、あるいは朝鮮半島のことを考えましょう。昔からであります、かなさん、
はい、
韓国の方、朝鮮の方は日本のことをバカにしてとある隠語で呼びます、日本人のこと。前に話したことあったね。
なんだっけ。
例えば日本の柄の悪い人がアメリカ人を差別的にヤンキーとかっていうような呼び名で、韓国あるいは朝鮮では日本人のことをウェノムって言います。
ウェノム、
ウェノムと言います。これは和の野郎ってやつですね。
ですから、そうなんだ、
こう今話してる話なんでありますが、韓国あるいは朝鮮の人が我々は罵倒する時の思いは和国まで上るんですよ。
そういうことになりますね、う
ん、金印で威張ってる場合じゃないんですよ。
はい、
なんでハンコ一つもらってでっかい顔しやがって、ぬすっと武々しいとは和の野郎という、性根が曲がってるというような意味でウェノムって言います。これは向こうの人も血相を変えますんで一回だけ試したことある、はい、韓国の子に、俺たちはウェノムだからって、それは言ってたねって言われましてねまあそれ強烈な言葉なんですが、この和の特徴というのがですね、今日もう無駄話しちゃうな、もう、
はい、
すぐ裸になりたがる。これをね、韓国の人ものすごく軽蔑するんですよ。
すぐ裸になりたがる。
日本人ってホテルとか旅館に行くって一杯やり始めると袖をまくるんだ。
はい、
あれをものすごく軽蔑する。なぜか、これがそのいわゆる呪霊、儒教にかなった礼儀作法なんですよ。いかん、正しく服装を崩さず着て。ところが日本人っちゃリラックスしたら袖まくりはする。何かあんた揉め事があって喧嘩でもなろうもんならガバッ脱いじゃう、
はい、
高倉健殴り込み的に必ず脱ぎます上を。そうでしょ皆さん、
なんで脱がなきゃいけないのか、ね、
そうです。向こうの人は呆れ返って野蛮人ウェノムと思ってるでしょうけど、皇室の皇太子でさえも学校行事で遠泳の時ふんどし一つで泳ぐんですよ。
はあ、はい、
あれはもう考えられない。
そうなんだ。
貴族がふんどし、ふんどしなんてあなた海賊の格好ですよ。
はい、
それ平気、それだけじゃない、国技と言われてるスポーツがふんどし一つですよ。
回しですね。
回しです。祭りといえば、
はい、
北島さんも歌ってらっしゃいますが、白いふんどしきりりと締めて若衆たちに雪が降る、
はい、
祭りだ祭り。祭りってのは神前で執り行う宗教行事、その時に裸になる、
はい、
それどころじゃない私は苦労して頑張ったっていう形容詞がよく使われる。私は裸一貫からここまでやってきたって言うと、
はい、
日本人おお、
はい、裸一貫、
あの人裸一貫だ、ロックで言えば矢沢永吉じゃんみたいなつまり裸になるっていうことに関して 隣国である半島の人たちと我々はことほどさように違うんですよ。向こうから見ると無礼なんですよ。
裸の付き合いはしちゃいけないんですね。
バカもそんなことするから何回も何回も慰謝料出せとか心から謝れとかって言われちゃうんです、
はい、
つまり我々は隣国でありながら裸という概念もこれほど違うんです、うん、日本は美的なんです。危機に際した時ふんどし一つになるというのは、うん、自分の勇気を示すことなんです、うん、これほど違う半島と日本なんでありますね、
はい、
でその皇太子でさえもふんどしになる。なんでだと思う？
ふんどしになることがですか？ああ、なんでって理由なんてあるんですか？
俺はあると思うぜ。
ほう、
海人族の血じゃねえか、
はあ、
農耕と中華文明で生きてきた半島の人たちに対して我々大和の人間は遥か海からやってきたという。だから神話の中にも何人も乙姫様が出てくるじゃねえか、
はい、
で俺たちの体の血の中には海人族の血が混じってんのよ。それが決定的に文化の質を変えたんではないかなと。で、
はい、
前お話ししたのは大陸から疫病、なんだパンデミンだや、
パンデミックのことですか？
パンデミック
だ、パンデミックですね。
もうおっしゃる通りだそのいわゆる疫病の大流行が襲ってくる、
はい、
これは国を開くと必ずそういう病が来ますよね。でもうそれはあの天然痘に関してはその奈良県の連合大和のエリア内で住民の半分が死んだっつうんだから、いかに恐ろしかったか分かるでしょう。だから何とかして疫病を鎮めてほしいということで、そこで頼ったのが海人族の血なんだ。天孫族って言われる大和の王子はことごとく海人族の娘と結婚するんだよ、
はい、
天皇家というのはその海の血が混じったまとめ役ということで独特の神話伝説を作り始めた。
うん、
どこまで話がいったか私も分かんなくなりましたけど、また明日も続けます。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。
日本の始まりでございますが、3世紀から4世紀、これは関さんという方のお考えですけども、日本は柔らかなそのいわゆる連合国家を作って、それで大和の地でまとまり始めた。どうしても従わないのが北部九州。何度も何度も大和はこの北部九州に従え、俺たちの仲間になろうというんですが、北部九州なかなか言うこと聞かないという。あの筑紫には独特の王女がいた、これが卑弥呼なんですよ、はい、この卑弥呼を倒した。そして那国伊都国もこう従えたんでありますが、また時が経つとこの那国伊都国筑紫の国あたりが言うことを聞かない。その一つが祝いの乱で、百済と手を結ぼうという大和に対し、祝いはダメだと、我々は新羅の方を応援するという、つまり朝鮮半島にあった反日勢力と親日勢力の激突、それが祝いの乱を招いたんだと。これが6世紀のことなんです。ちょっとややこしいからな、
はい、
関さんからあの著者の関さんからもね、あんたこことこは違うよと言われたんだけど、
うんうん、
関さん申し訳ないけど、もうそれ読んでて分かりにくいんです関さんのご本も、はっきり言って横に年表を置いとかないと時代がどこに行ったのか分かんなくなるのよ、
はい、
でもなんとかとにかく上手に皆さん方にお話を聞かしたいなと。というのはやっぱりね、面白いんだわ、
うん、
連合大和、その大和の国は天皇という不祝王ですね、そのいわゆる祈りを力に変えるパワーを持った、霊力を持った天皇家を作っていく。その時に祝いが反乱を起こす。これに対して大和軍が糸島方面からやってまいりまして、豊前大分方面から物の目の兵が乗り込んで激戦のうち祝いを打ち破るというわけなんでありますね。これね、いっぱい出来事あるんだ。ミナマ、これ日本が朝鮮半島に持ってたポリス国家、小さなエリアを所有してた。これが新羅に攻め込まれてピンチになった537年ですね。佐伯氏 百済へ救援に出かける、百済王が戦死する、水俣日本府滅ぼされる、ここ日本府っていう出先機関領事館を持ってたんですが、それが562年滅ぼされる、はい、こう海峡を挟んで日本と朝鮮半島の3つの勢力、高句麗、百済、そして新羅と絶えず戦闘状態にあったっていう半島でね、そういうことが続いたんでしょうね。この混乱の極みの中でありますが、連合大和が百済対新羅の争いに巻き込まれているうちに、高句麗が力をつけて南下を開始するんです。
はい、
これね、今で言うとさらに分かりやすいんだ。韓国が反日と親日に分かれるんです。
はい、
もう今の状況と同じですね。うん、で、高句麗ってのは皆さん北朝鮮だと思ってください。
はい、
ワイドショーではないけど朝鮮女性語っておりましたね、ヘンさん、
あ、ピョンジンイルさんか、ピョンジンイルさんですかね。
ピョンさんって気の毒だよね、気のいい方なのにね、なんか周りの人からね、どうしようもないですねなんて自分の祖国に向かって言いたくないでしょう、かわいそうに。聞くなよそんなこと。デーブ・スペクター、
はい、
はっきりと韓国のことをこんなに熱心にニュースにしているのは日本だけですよ。北朝鮮もそんなに報道してないし、中国もほとんど報道してないし、ロシアもそんなに報道してないし、アメリカ ABC 見てもあんま出てきませんよって。さあ、もう本当おっしゃる通りかもしれないね。
うちの息子も言ってました、なんでこんなに韓国のことをやってんのって。
まあほっといてあげてもいいんじゃないかなとも思ったりするんですけど、しかし申し訳ないけどかな、話聞いてると面白い、ごめんなさい韓国の人。あのピョンさん、
ピョンジンイルさんですか。
ピョンさんがおっしゃった名言でね、あの法務大臣のなんだ、グクさん、
チェグクさんです、
ね、チェグクさん、非常に言いにくい名前、チョグクさんですか。問題がいろいろあるんでしょう。だからピョンさんがたった一言、一番の問題はですね、娘が頭が悪いってことですよ。
私もそれ見た気がします。
本当そうだよな、もしかしたらただそれだけのことかもしんないよな。なんかみんな大騒ぎするけど、法的問題よりも娘がね、出来が悪いっていうのが、
はい、
うん、で通信簿まで公表するというようなざまでございますから、まあそれはもう向こうに任せといた方がいいんじゃない。でも大変悪いけど、向こうの人たちが私たちのことをこのふんどし野郎つっても、司馬遼太郎さんがもう腹抱えて笑うのよ。ふんどし野郎っていうその部別語、その通りだよね。俺たちやっぱふんどし民族だもん。
ふんどしかっこいいと思いますよ。
ね、男の戦闘体制でしょ、
まあ、男だなと思いますよ。
なんかさ、締め込みした方がさ力が湧いてくる民族なんで、それはそれでいいじゃん別にな、なんと言われようと。だからウェノムっていうのは言い当ててるんですよ、日本人の。なんかそんな風に思いますですね。まあとにかく話がごたごたしてですね、いっぱい書いてる割には全然さっきから読んでおりませんけども、この半島問題少しまた続けます。ごめんなさい、お付き合いのほど。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
祝いの乱というタイトルでありますけども、日本はどうも 5,6 世紀多重外交だったという、朝鮮半島に対して新羅と仲良くする北部九州の国々と、それからその隣の百済と仲良くする連合大和、2つの外交勢力があった、
はい、
相反する外交体制にあったのではないか。それで高句麗、百済、新羅に水俣と大和を積んで半島でこう大騒ぎしてましたけど、割とねスーッと収まるんだよ、うん、なんで収まったか、それどころじゃなくなったんですよ、
うん、
中国に強力な大帝国ができた、隋ができるんだよ。なんとなく今と似てるでしょ、
はい、
で皇帝の煬帝はですね、半島情勢に乗り出してきた。なんと高句麗を隋がやっつけたんですわ。今で言うと北朝鮮と中国が戦争を開始したんですよ、
はい、
その隋がぐんぐん半島を降りてくるわけです、うん、 もう連合ヤマト真っ青、言うこと聞かない北部九州横に置いといて、とにかく集まれって、みんな集まれ、隋ってのが出てきたぞというわけでありますね。この時にその日本の連合ヤマトの方で力を持ったのが水戸天皇、
はい、
これ女帝です、そして誰だ、水戸の
分かんない
聖徳太子、
あ、
とにかく補佐役に回ってクイーンとプリンスで、
ね、
はい、守るわけだよね日本で。とにかく北部九州ほっとこう、もうお前たちいい、その代わり他のとこしっかり集まれつって強力に結びつく、
はい、
それゆえにプリンス聖徳が言った名言が、和をもって尊しとするという和の精神なんだ、
はい、
で隋が起こったことにより日本を隋に気に入られる国にしなきゃいけない、それは何か、仏教だったの、
はあ、
その仏教導入とともに百済が仏教なら任せて、お経はこう読む、仏像はこう作るっていうノウハウを教え始めて、プリンス聖徳のお気に入りになっていくわけである、
は
あ、で新羅の方もプレゼント持って連合大和に来てるんですね、奈良まで挨拶に。それは隋が怖いから、俺こう返した方がいいと思う。聖徳は水戸天皇の補佐しながら、聖徳は何を思ったかっつうと、絶対に隋とは喧嘩すまいと思った、
はい、
ところが北部九州が二重外交だから、しょうもない手紙を隋の煬帝に送ってんのよ、
うん、
その北部九州が送った文章が、日出ずるところの天使、日沈むところの天使にこれを送る、
はい、
つつがなきや、すごいですよね、上から目線で、日が昇ってくるという勢いのいい我が国、おめえのところには日が沈んでいく、どうだ元気かいっていう、それを見せられた煬帝が呆れ返っちゃって、
はい、
部下に言った名言がこうです。万位の書、無礼なるものあり、またもって分するなかれ。
分するなかれ、
うわこいつらほんとバカだな。
ああ、そういう意味ですか。
まあ無礼にも程があるよ、俺の秘書、二度と持ってくんじゃない俺のとこ店に。呆れ返っちゃった、
はい、
これでまあ呆れ返ってくれたおかげで戦争にはならなかったけども、とにかく聖徳は真っ青になりながら、もうすぐに隋にお勉強、
はい、
それで小野の妹が出かけちゃう。だから煬帝もある程度知ってた、日本が二重外交の国だって。
あ、そ
うだと思わない、
背景があるんだ。
そう思うとパッと解けると思わない。それで小野の妹を派遣したら、もう OKOK って向こう言うわけだから、で仏教導入 OK、 勉強すんなよ、あっちなもんで、
はい、
これで百済からやってきてた百済人が一生懸命仏教を日本に教え始めたという、ところが前にも話したよな、御柱のところで、
はい、
どんどん仏教が入ってくると物述べが膨れ始めた。何、うち神道あるけど、いやそんなもんいいじゃないですか、神道なんかいらない、もう仏教勉強しなきゃダメ、国際的になれないって、もう今で言うと Can you speak English みたいなもんだよな、その頃の仏教ってのは。ところが物述べは、自分のところはちゃんと神様を持ってんだから、別に俺やんなくていいよ、ちなもんでありますな、
はい、
この対立の中から物述べ対聖徳太子の対立の構図になって行くんでありますね、
はい、
連合大和は百済と仲良くして仏教、そして鉄を手に入れたい、新羅と結びついた岩井の反乱が6世紀に、それはぺっちゃんこに押しつぶしたんでありますけども、百済系の人々はその頃はたくさん大和に紛れ込んでた、ところがね、その中でね、ちょっと至らんことする人もいるんだよ。
ん、
嘘情報を流す百済人が出始めたんだよ、
はい、
ミスリード、うん、操るわけよな、うん、そういうことが奈良の地連合大和のコンベンションセンターで起こり始めた古代、はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
これ日本史の教科書に載っておりませんけどもですね、こんなことが香奈さんあったんだって、
はい、
日本書紀によれば祝いの死から50年後の583年連合大和に出入りしている百済の日羅というこの人が連合大和に密告をしている。それはねどんなことかというと、百済人が300隻の船で筑紫の国に向かった。かつて祝いが治めていた土地を占拠して、この百済が自分の領土にしようと画策しておりますと、
はい、
だから壱岐対馬を急いで固めてくださいっていう、
うん、ほう、
この日羅さんの情報そのものの真偽は横に置いといて、日羅さんがね半島の人なんですがね、こんなこと言ってんですよ。百済はこれ反復王子、
反復、
約束を守らないことが多い、だから信用しちゃダメですよって百済、うん、の人自身が言ってるのよね、
はい、
古代日本では百済系の人たち、いわゆる半島の人たちが朝廷に潜り込んでロビーストとして活躍しながら、半島情勢を伝えたり仏教を伝えたりしながらも結構日本を動かしていたという、うん、まあ、あの百済の人たちにとっては仏教を教えることによって日本を支配できないかと思ったんでしょうね、
はい、
そんなこともあったんじゃないかな。それで帝に接近していくんですね、百済の王族たちは。ところがですね、国の中心である天皇っていうのは力としては大したことないんですけども、神の祈りを力に変えるパワーを持った霊力を持った代表者として日本をまとめていく、仏教入ってきます。その時に独特の仏教をその天皇家自らが作り始める、
はい、
仏教に完璧に帰依しない、驚くなかれ日本の神道と仏教をくっつけちゃう、
うん、
よくやったよな、うん、あれ知ってる、南無八万大菩薩、
わかんないです。
あ、なんか時々お祈りするときに南無八万大菩薩っていう、
へえ。
とにかくこの神様の奇妙さは八幡様っていう日本にいる神様、
はい、
それが大菩薩とくっついてるんだよ、
うん、
だから八幡大菩薩なのよ、
うん、
これ日本の至るところで見られるんだけど、日本の神と向こうの神様、インドの神様がドッキングするの。
そうか、はい、
お稲荷さんもそうでしょ、あれ。
え、
ハイエナらしいんだ。
キツネじゃないんですか。
ハイエナ、
はい、
死んだ肉でも平気で食うのよ。その生命力に憧れてダッキーニっていうのかな、
はい、
いやサンスクリット語でそういう神様になったんだよ、
うん、
ところがハイエナいないじゃん日本に、
はい、
一番似てるのはキツネだったんだ。
へえ、そうなんだ。
そんな風にして日本独特の仏教にどんどんこう変えていくわけよね。まあ、隋院が誕生することによって聖徳太子は連合大和王に対して和を呼びかける、
はい、
あの外交を百済に牛耳られた連合大和、その聖徳太子に対して蘇我氏が対抗し、蘇我の馬子が連合大和の実権を握る。この裏には聖徳太子があまりにも百済のロビーストに偏りすぎて仏教に熱心であるという反発もあり、蘇我とか他の豪族たちも反発するんだけども、あ、その、神道の、蘇我入鹿は、やっぱりこう暗殺されてるんですよね、
はい、
この隋の起こったのでね、やっと収まりかけてたんですけども、その隋が滅びるんですよ、うん、これはいいチャンスかなと思いきや、なんととんでもないことに新羅が隋が滅んだ後の唐、
はい、
と外交を結ぶわけ、うん、まあね、半島情勢ってさ、今中国無口にしてるけど、やっぱ後ろ側に必ず中国がいるな、
うん、
古代から何にも図式は変わってないわ。で 白木が唐と結んだことで百済は日本にすがりつくの。
ほう、
一緒に戦ってくれって、
はい、
それで半島に乗り出してって、連合大和は663年のこと、大敗北であります。白村江白村江への戦いで川が血に染まるような大敗北を喫してしまうわけですな、
はい、
それで百済国はぺったんこに潰されて、いい人がいっぱいいたんだろうな、その連合大和は百済の人がかわいそうだっつんで大量に亡命する人たちを受け入れているんですよ、
はい、
大量の亡命者。百済王族は天皇のすぐ近くに使える家臣にして、で2000人単位の半島人が大和までやってきたと言いますから、
はい、
大和っちゃ優しいもんでありますよね。さあこれで百済の影響が日本から消えたということにならないんです、
うん、
こっからがね、関さんの説がね面白いのよ。これをね頑張って私もフラフラになりながらね来週またもう一回ここから語っていたいと思いますんでね、こうご期待でございます。この続きまた来週のまな板の上で。